小林さんになりました。この番組は小林さんと一緒に世の中を少し剥ぎ取ってみたり、小林さんの好きなものを詰め込んだりする番組です。なお、この番組はリスナーの皆様の温かいご支援により運営されております。はい、ということで2019年4月号小林さんになりましたです。出ました石橋さんのこの左側にいるから左側の鍵盤しか叩けないっていうね低音域しかいつも叩けないこの状況ね。
低音の石橋呼んでください
でもまあそうですね、割と低音の効いたいい声ですよね。
あ、そう、
はい、
そうなの。
あの、私あんまりね、高いこう声の人って好きじゃない、好きじゃないって言ったらもうね、ダメですけど、好きじゃない、まあ好きじゃないっていうか少ないですよね、ちゃんとこう声が低めが出る人って。
じゃあ簡単に言うと石橋のこと好きってことですね。
ちょっとそれはちょっと解釈が課題すぎる課題すぎるね。
石橋です
ダメですね。やっぱちょっとキリンさんにはかなわないですね多分キリンさんを模したんでしょうけど川島さんには勝ってなかったですね。
はい、ない、ない、ない、
はい、ありがとう。
本題はない、本題は。
お休みしてましたけど忙しかったですか？
そうですね、おかげさまで石橋引く手あまた、
引く手あまた、
ラブラブ石橋、
ラブラブ石橋。何してたんですか？
仕事に追われてただけです
でもこうあれでしょ、こう何、ライオンズに関わる、埼玉に関わるお仕事もりもりな感じで。
そうですね、もちろん埼玉専門のフリーライターしてますので。
そうですね、
でやはりこれ春ですよ。
そうね、イベントがまあまあ乱発しますわね。
そうなんですよ、
うんうんうん、
だから私一応記者なので。
そうかそうか、
イベントにね取材に行ったり、
うんうんうん、
たまに逆にイベントに呼んでいただいて、
うんうん、
まあ、この格好で、
うんうん、
口八丁手八丁を繰り返し
この格好でな、う
ん、適当なことやって帰ってくる。
適当じゃないでしょ、ちゃんとお仕事してきてるでしょ
意外と真面目なんですよね
意外とね、与えられればちゃんとやっちゃうっていうね。まあそうですか、良かったですね、充実した滑り出しの春の感じ で、
う
ん、
で、もう一つ、
はい、
私今日この話をしたかった。
お、どうぞどうぞ。
石橋が春滑り出しがいい理由がもう一つあります。
はいはいはい。
なぜか、うん、石橋ね、全く花粉症じゃない。
マジか。
さっきね、リスナーの皆さん前室でこの話をしたらですね、小林から非国民だったので花粉症じゃない人はダメなんですかと。
いやだってずるいよ、それはずるいよ。
逆にさ、そのシンガー小林はね、はい、花粉症なわけですよ。
はい、はい、花粉症ですよ。
で、演奏中にやべえ来たとかないの？
あのね、これがね不思議なもんで、あの花粉症の人は多分わかると思うんですよ、
うん、
あのそういう集中してる時とか何かに没頭してたりすると止まるので、それが切れた瞬間からドアーって出てくるのよ。
もう口から鼻から抜くから
そう、あのだからあれだよ、その喉とかがね、結局鼻水とかで荒れちゃうと、うん、その鼻水が止まったとしても声質は変わるので、うん、そのな、鼻水やけみたいなことを
鼻水やけっていうのね
喉が起こさなければ割と演奏中は大丈夫なもんなんですよ。そうそう、なんか走ってたりとか、なんかそのなんだっけな、自律神経が関わってるんだってね、なんかその花粉症の鼻水とかの、その出てくる出てこないっていう、
うんうん、
だから多分そういう集中してる時は、うん、なんかそういう神経がバリバリに張ってて、
はいはいはい、
だからこうストップしてくれてるけど、
うん、
それがこうふってね、力が抜けて、ああもう終わったみたいな感じになると、
はあはあはあ、
一気にこう抑圧がほどけてむしろひどいみたいな感じだったりするんだよ。
ということは、あの小林の関係者の皆様、うん、打ち合わせしてるのに鼻水出した日には
こいつ集
中してねえなと
やばい、バレちゃうじゃんやばいそれ。
あ、なんか小林もう右から左に流してるなと
ちょっとやめてそれ、
春の小林バレバレのっていう
バロメーターだね、
バロメーター。
やだな。いやでもこれはね、花粉症の人じゃないと多分わかんないと思うな、この苦しみは
ね。
うん、多分無理でしょ。
なんだっけ、 かほら目の玉洗いたいとか言うじゃん。
すっごいわかる。これも朝一ね。
はあ。
まずなぜ朝一なのかって思うよ。だって夜だよ、部屋の中にいるんだよ、寝てんだよ、目閉じてんだよ、なんてだよと思っちゃう。
はあ、思った
でしょ、うん、意味わかんないよって思うのよ。もう朝一かゆいのよ朝起きて何するって、まず目の中に水入れて洗ってみたいな、鼻の中に水入れて洗ってみたいなことをするんだよ。多分みんな花粉症の人はね、これわかるってきっとこのマイクの奥で言ってくれてると思う。
なるほどね、
うん、大変。聞いてみ、他の花粉症の人はみんな大体同じ返答すると思うからですよ。もう花粉症について語りだしたら止まんない。鼻水と一緒で止まんない。もう文句いっぱい出てくるもん。水倒しちゃった。このね、脱水症状も辛いんだから。
急にその話かよ。
そうだよ、そう。
今日はこの話でいいのかな。脱水症と花粉症の話で。
もうダメ、もうやめよう。まあ、小林何してたかっていうと、はい、小林は、最近ね、いろんなものを作ることにハマってて。
それ前からしよう
ってことですよ。そっか前からだね。まあ割と前からなんだけど、うん、最近
ほ
麹ってあるじゃん、
米麹の。
そう、とかあれ麹って、うん、要は麹菌がついてれば何でも麹って言うんだって。その米麹なら米麹だし、玄米についてったら玄米麹だしみたいな、そういういろいろあって、まあ、でも一般的に売ってる麹は米麹だから、米麹買ってきて自分家でそっから甘酒とそっから塩麹とそっから醤油麹っていう3パターンを作って、なんか家で調味料を作ってる料理でというか、その食材の手前の調味料から作ってる。
小林はさ、
うん、
漬物屋にでもなんのか。
なんだろうね。
小林漬物店とかさ。
なんか似合うな。
小林はあの散々こうさ、なんかそういうのあれ自分の手で揉んだりするわけじゃん。
そうだね。
ね、
うん、
で終わったら当然ピアノ弾いたりするんでしょ。
そうだね。麹菌の。
あ、小林そのまま麹菌ピアノについてピアノ麹とか。
キノコ入るピアノから。なんかでもそう、菌とかってやっぱ生き物だからさ、面白いよね。多分そのうちヨーグルトも自分家で種菌だけこう買ってそこから発酵して作ったりとかしそうな気がする。
間違いなくさ、それ椎茸の原木とか買ってきてさ
やるかな。
でだんだんこうさ、ちっちゃい芽が出たとか言ってさ、ツイッターとかに
始めちゃうパターンじゃないの。30年後やってそうだね小林商店って言ってなんかやりそう。
それさ、自分のライブの時 CD の横にさ椎茸売ってたら俺は爆笑してあげるよ
でもどこにいたよ、そういう
農家
さん。椎茸じゃないんだけど農家さん、農家やりながらシンガーとか、なんか甘さんやりながらシンガーみたいな人とかいたからね。そう、いや探せば多分今でもいらっしゃいますということで、みんなそれぞれの道を歩んでいた3月でしたつもりだ。砂を噛む僕らの体、今日 はい、ということで、4月27日小林愛ワンマンレコ発ワンマンライブ、神保町の3月の水で開催いたします。君を隠した春の日に発売するアンプロンプチュオプション違う作品ナンバー427からヌエの空お届けいたしました。
タイトルがいろいろ長くてよくわかんないんです
けど、はい、ヌエの空が今の曲のタイトルです。
なるほど、
はい、ヌエ知ってる？
ざっくり知ってる。
ざっくりね、うん、
詳しくは知らないけど
妖怪ですね、まあ、
まだその妖怪を歌にするこの小林、
うん、ねえ
どういうこっちゃないの、ね、
本当ですよね。いやなんかね、もともと妖怪ってなんていうんだろう、人の思いが作るものじゃない。
またこれ深いとこ行きますな。のっけからのっけから行きますな。
あのなんつったらいいの、お化けとかさ、うん、鬼もそうだし、
うん、
妖怪って、
うん、
やっぱこう人の営みの中から生まれてくるもの、人の感情の中から生まれてくるものだから、
うん、
なんかこう切っても切り離せないっていうか、
うん、
なんかそういうもので、かといってこうみんなが見えるものじゃないっていうところがまたポイントで、
うん、
こう何かの領域だったり何かに踏み込んだ人じゃないと、
うん、
とかね、うん、何か辛い経験があるとか何かすごい楽しい経験があるとか、
うん、
そういうことがないと見えないもので、
なるほど、
なんかそれをこう私を通して見てほしいというか、こう見てほしい、みんながこう、あ、そういうものってあるんだなって思ってもらえるものを作りたかったんです自分が。
なるほど、
うん、というのでヌエの空。
なんでヌエなの？
なんだろうな、
座敷わらしでもいいじゃん。
ゴロ考えて、ゴロ座敷わらしだとさ、なんだろう、かっこよさ出ないよね。超なんかあれで下世話っていうか、なんかあんな感じでごめんね、こんだけ語っといた後にごめんねなんだけど、かっこよさはちょっと、
はいはいはい、
座敷わらしに申し訳ないけど、うん、可愛くなっちゃうじゃん、なんかなんかさ、ちょっと動揺感出ちゃうでしょ。
そうです、
ね、座敷わらしだと、まあ、ヌエが、
うん、
そうだね、なんかちょっとちょうどよかったのかな。
なるほどね、
うん、かな、ちょっと驚々しい感じもあるし、
ほほほほほほ、
うん、ほらユニコーンとかだと綺麗でしょ。
あ、そうだね、
確かに綺麗だね。逆にそう綺麗でしょ。でもなんかほらで鬼だとちょっとさ、
うん、
怖すぎるのよね。
なるほど、
うん、ちょうどよかった、
その辺の塩梅が、
そう塩梅が、塩梅が、ヌエさんがちょうどよかった、 とっていうね曲なんですよ。まあでもこれはそうなんで、軍艦鳥とかが生まれたから生まれた、
うん、
曲ですかね。
あれですか、よくアーティストの方が言う、
うん、
なんか軍艦鳥のアンサーソングとかさ言っちゃうパターンのやつ。
アンサーもうあれ全部結論ついてるから、ね、アンサーも何もないけど。あのでもそうだよ、でも多分そういうなんだろうな、経験値から作るタイプのアーティストって、
うん、
何かその曲ができてそれが何かをもたらして自分に返ってきて、
うん、
またそっから生まれるっていう繰り返しをする人は、うん、そういう感じじゃない？アンサーじゃん、自分からのアンサーじゃない？
ちょっと難しい。
なんかそうだね、そうね、ちょっと難しかったね。ということで、私はやっぱりそのなんていうの、日常的な何かから曲がポコポコあんまり生まれるタイプではなくて、そういう、なんかほらいるんだよ、そのシンガーソングライターの子ではさ、マイクから曲作ったりとかピアノとか指とかさ、そういうことから一個ずつ曲ができちゃう人もいるけど、
へ、
うん、なんか私はそういうことよりも、まあその軍艦鳥もタイトルのこの裏に秘められたものは、ここって何かってことだったりとか、
うん、
まあ、アンプロンプチに入れたクジャクもね、
うん、
うん、クジャクってタイトルだけど愛とは何かみたいなのがテーマだったり、まあ、哲学、かっこよく言うと、
うん、
哲学みたいなものがこう自分の中でテーマだから、ずっと曲を作る時って、
うん、
このヌエの空もなんかその人間の感情 がね生み出したものっていうものがテーマだったりとかするから、うん、なんかそのなんだろうね、どんどんどんどんだから生きていけば生きていくほど、うん、多分複雑だけどシンプルな曲がきっとできていくんだろうなって思っているんですよ。ということで、
はい、
石橋さんも前々回曲を作る
宣言をあなんだよ
していましたよね。
ちょっと待って、
あ出なかったよね。
語弊があります。
語弊ない
です。曲作りではない。
曲作り
ではない。曲は作れない。
歌詞を書くみたいな、これ詞書く的な宣言をさらっとこうされていましたよね。ということで、
はい、
私考えてたんですよ。その先月ね、石橋さんもいない時だし、自分もこう曲こう詩に作ってて、
はい、
石橋さんになんかテーマを与えた方がいいなと思ってなんかきっとこれあの人このままバックれるんじゃないかっていう疑惑も私の中であったので、ちょっと待
って、どうぞ続けてください。
あの人生を振り返った曲をテーマにしたらどうかしらと思って、その時その時でその時の人生がマックスな曲が私はいつもできるわけよ。その軍艦鳥ができた時は、うん、あもうこれが私の人生だっていう曲なわけよ、軍艦鳥がね、
はいはいはい、
でそれを越してまだ生きてるから、
はい
ね、時が進んでるからぬれの空ができるわけよ、
はいはいはい、
あこれが私の人生だになってるわけよ今ね、
はいはいはい、
でそっからまた時間が経ってるわけよね、ぬれの空ができてから、
はい、うん、
でもちろん、うん、今現在で、まあ、多分その4月27日にやります、
はい、
新曲
が、
はい、今私の中ではこれが私の人生だっていう曲があるわけです
よ、はいはいはい
はい、27日にねみんなが来てくれたらみんな聴けるんだよっていうその曲が、
はい、
というように、
うん、
まあ、私的にはやっぱり今の自分がこれだっていう曲をね節々、はい、でこう作っていくなって思ったんで、
うん、
石橋さんの人生の節々のこうなんかあれ聞いてみたいなっていう感じで、あこれいいんじゃないって思ったんですけど、どうですかね。
却下。
なんでよ、なんでよ、なんでよ。
実はね、
うん、
一応あれですよ、これ まず先に言っとくけど、
うん、
完成は2020年の東京五輪ってことを忘れちゃいけませんからね。
皆さんの皆様、
そうそうそう、まだまだ先があるわけですよ。1
年くらいかけますよと。そう
そうそう、却下の理由は、うん、今そこ取り組んでも1年後の石橋もっとアップデートしてんじゃねえか説が出てくるわけです
よ。それはそうだ。
何か、え
それはそうです。人生の詰まった曲は、
うん、
そっから一生歌い続けるんだ歌う曲なのよ。だから別に軍艦鳥も去年までで終わりとかじゃないわけよ、私も別に。
なるほどね。
ぬれの空も今年で終わりとかじゃないわけよ、
うん、
だってそこに こもっていく言葉は多分いつ言ってもおかしくない言葉だし、いつ聞いても多分おかしくないものが絶対詰まるはずだから
とりあえず言いたいことはね、あんまりハードル上げないでほしい。
でも別にそれが何だろう、いいんですよ、納得すれば。なんか自分の中で
そんな、なんかさ、人生語りたくないし。
いやそんな大きくじゃない、その何十年間とかじゃなくて、今自分が思うテーマでいいんですよ、その人生の中で、
うん、
石橋さんの思想だ、思想っていうか、なんかそういうものがふわってちゃんと入るものであれば別に何でもいいですよ。カバがテーマでもいいですし、カバからそういう広げてってもいいし、セーブライオンズから広げてってもいいんだよ全然まあ埼玉から広げてったっていいんだよみたいな、
うん、
なんかそのあ石橋さんだなって、
ああ
分かるじゃん、
はいはい、
みたいな感じのものを欲しいですそういうのどうですかね。
わかりました、
うん、そうしましょう。
ちょっとそのねあのね、まあその石橋らしいなっていうところにはたどり着くとはちゃんと思ってたの、はい、ただしそこの過程は好きにさせて、
うん、いいよいいよ、全部するはいいよもういいよ、そこを外さ、最後そこ外さなければ好きでいいよ。
で何回も言いますけど、完成は2020年だからオリンピック確か7月開幕なので2020年7月までの、
はい、
長期企画、
長期戦ね、はい、長期戦、いや全然いいですよ。 もうフルマラソン走る感じで
行きましょう。そこまで疲れたくない
行きましょう。それではい、ということで見事にテーマも決まった。
決まってねえだろゴールはゴールは見えた、ゴールは決まった、
まあ、じゃあ月1ぐらいですね、そうやって一歩ずつ進んでいけばちょうどいいかもね
ああ、
ゴールが決まったということで、じゃあ次の収録に来るまでになんかこう、じゃあそうですね、じゃあテーマ決めましょうか。こういう方向にします、もしくはこう A メロだから、別に A メロとかもいいんだよって私は思う。なんかそのまあ分かりやすく A メロ作って B メロ作ってサビ作りますみたいな、
うん、
でそれを2回繰り返しますみたいな、
うん、
でサビもう1回繰り返しますドーンで、まあ大体確かに4分ぐらいはできます、
うん、
でも別にいいのよ、どこが A とかどこが B とかサビとか、
はいはい
はい、最終的にそれはもうパズルみたいに組み替えてよかったりするものだから、
はい、
まあ、私は全体的に作ってもらってますっていうのがいいかなって思います。
最後にこのコーナーの締めとして、
はい、
一番楽しんでるのは小林だということが
、はい、
非常に分かりました
ありがとうございました。はい、ということで楽しい楽しいラジオももうエンディングです。
短い30分、
そしてお互い今回は告知がもりもりあるということで、はい、じゃあ石橋さんから行ってみましょう、
はい、まず4月17日ですね、水曜日午後6時から、
はい、
いつも出ております、はい、NHK 埼玉支局の日刊埼玉図に出ますのでよろしくお願いします、
はい、
そしてもう一つ、実はですね4月1日から募集が始まっております、
うん、
朝霞市がですね、埼玉県朝霞市、うん、
はい、
フォトロゲイニングというのをやってるんですね、
うんうん、
知ってますかフォトロゲイニング、
うん、今ちょっと右から左だったごめん
花粉症ですか花粉気になってますか、
はい、
あのですね、その市内になんかこうスポットですね、観光スポットというかの、
うんうんうん、
なんか設定します、
うん、
でその設定したところをですねたくさん時間内に歩き回ってきて、
うん、
たくさん回った人ほど、まあ、優勝を決めるという、う
ん、歩くの、
そうそうそう、
お散歩、
まあ、散歩よりもむしろ距離は長いですね。
面白そう。
そうそう、結構ね、まあ、2時間以内とか3時間以内とか、
うんうんうん、
あのその開催する場所によって地域によって、まあ、時間とかルールはいろいろ様々です、
うんうん、
でもざっくり言うとその市内とかに回ってもらうスポットを決めて、
うんうん、
時間内にたくさん回ってきた人が、まあ、優勝しましょうというのがあるんですけども、
うんうん、
でそのねフォトロゲイニングの中で、
うん、
なんと石橋ツアーというのがあります。
へえ、
そう、あのね埼玉には石橋ですね、自分が取材したとこを勝手に案内する勝手に案内にやっておりましたところ、
面白
そう、うん、なんだと朝霞市さんがですね
着目して
くれて、
へ、
石橋ツアー組み込んでくれと言っていただいてですね、
すごい。
なのでその、フォトロゲイニングの中の、まあ、一企画として、
はい、
埼玉には石橋という朝霞市ツアーというのがありますので、
お、
詳しくはホームページ検索してちょんまげ、
はい、埼玉には石橋朝霞市みたいな感じで
検索、あ、そこまで引っかかんない朝霞市、フォトロゲーニング
とかやれば、フォトロゲーニングだそうです、はい、ぜひぜひ検索してください。以上、
はい、
ですね、小林の告知
は、
はい、ちょっと待って、で、ついにですね、
はい、
このヤバイラジオをかつて立ち上げてくださった元局長の宇野さんが、
う
ん、
はいはい、
何回かねこのゲストにも来てくださって、
土砂降りの日にね、
そう FM 熊谷の話をね何度かしてくれました、
はいはい、
ついに開局いたします。
開な曲、
はい、開局4月3日 PM 2時10分開局です。
その2時10分の10分は何なんでしょうかね、
何なの、熊谷なんかかかってるのかな。周波数は 87.6MHz、はい、
87.6、
あ、覚え方は87654321087.6 MHz 54月3日 PM 2時10分カウントダウンなってんだ、全部揃えると
逆に覚えにくいな
っていうね、あのご連絡をいただきましたので、はい、ぜひですね4月3日、
うん、
皆さん FM 熊谷の開局を一緒にお祝いしていただけたらなと思います、
うん、
はい、で私の告知いきます、
はい、
4月9日、
はい、
真昼の月夜の太陽東新宿ですね、はいはい、グランドピアノで弾きます、うん、12日戸塚ロボ、これは神奈川県ですね、戸塚市の戸塚ロボで演奏します、うん、この日鳥です、一番最後です、はい、で14日、
はい、
日曜日三鷹音楽の時間というね、 これはアップライトがある、ちょっとね、うん、怪しい感じのお店なんですけど、
小林の方がもっと怪しい、
はい、ありがとうございます、うん、三鷹音楽の出番、ちょっとまだ詳細が出てないので、詳細で次第ツイッター等で告知いたします、うん、そして、先ほどから告知しております27日小林愛レコ初ワンマンライブ、うん、タイトル君を隠した春の日に、うん、神保町の3月の水でお昼の12時半から演奏します、
うんうん、なるほど、
1時間半くらいたっぷりやりきりたいと思います。
あ、1時間半も、
はい、一人で、
あら、まあ、
独演会ですやります。
ちゃんとあのシャンシャンの
シャンシャンの来ますか、小林幸子さんみたいな、同じ小林違いで
ラスボス小林
みたいな感じでやりますか。そうなるかどうかですね、ぜひ皆様の目で確かめに来ていただけたらなと思います、うん、チケット3000円でお取り置きも可能です、チケットは小林がちゃんとデザインして発行しておりますので、
う
ん、はい、それまでにライブ会場に来られる方はですね、うん、受け取っていただいても大丈夫ですし、うん、郵送でもいいですし、うん、当日引き換えるっていうのでも大丈夫ですので、うん、ぜひご連絡ください、
はい、
よろしくお願いします。そしてワンマン終わってすぐ旅立ちまして、
ほう、
28、29と関西ですね、東近江ジャズフェス、
うん、
あ、違う、琵琶湖ジャズフェス in 東近江に28日、
うん、
29日が、同じ滋賀県の守山にあるジェイズカフェさんで、ね、うん、演奏いたします。詳しくは、ホームページじゃないやツイッター等々ご覧ください、うん、ということで、もりもり春はねイベントがやっぱりありますので、小林も埼玉はないのはね、うるさいようるさいよ、
私の顔色を見
て、嘘、ありました、
何を、
埼玉ありました、ごめんなさい、
そこ言えよ、
ごめんなさい、4月22日、はい、ニャンタブの和田拓磨さんの番組、
ね、ああ、はい、そうだ
テレビ、インターネットテレビのバイオミュージックに小林させていただくことになりました、
はいはいはい、
YouTube にアカウントがありまして、はいはいはい、そこでね生放送なんで、うん、12時かな、見ていただけます、生にとにかくねこだわる番組で、
うん、そう
なんか面白い人だよね。
っていうかよ、それ忘れずに言えよ。
そうだよね、あれ一番大事で一番上に書いてあるんだよ、ちゃんと一番上に書いてあるの。
あ、リスナーの皆さんね、和田さん紹介したら俺だからね、
これ一番上にちゃんと書いてあるのに、ちょっといろいろありすぎて焦っちゃった、ごめんなさい。
小林、埼玉に心あらす。
そんなことで、花粉症に心持ってかということで、皆さん花粉症の方はお大事に。それではまたね、バイビー